今日はですね、コロナ後の世界と日本のいよいよ第3章を終わります。ずいぶん時間がかかりましたし、何度も同じようなことを言ってるなと思って、コロナ後の世界と日本っていつから始まるんだって言われるんですが、第3章の5ですね。ここのところは一番重要なんです。これを納得するために今まで準備をしてきたっていう感じなんですよね。それはですね、中国人もヨーロッパ人も、もちろんアメリカ人はまあヨーロッパですから、アメリカヨーロッパもですね、人を殺しながらショパンが聴けるんですよ。日本人は人を殺しながらショパンは聴けないんです。このものすごく大きな差がですね、やっぱり日本が世界から遅れたりですね、この前の戦争もちょっとそういうところあるんですね。今度のコロナもそうなんですよ。日本人はね、非常にいい人間なんですよ。ですから、もともと人間がですね、人を不幸にしようとしたり、そんなことするはずないと。それはもちろん殺人犯とか、それからなんかズルの人はいるけど、国全体でそういうことやることはないと思ってるわけですけど、それはですね、まあ、ヨーロッパ人がすごく力を出した、まあ、1500年から1950年までの450年の歴史をまあ見れば、ちゃんと見ればですね、到底ヨーロッパの音楽を勉強したり絵画勉強したりする人いないはずなんですよ。それからヨーロッパの真似をしちゃいけないと強く思うはずなんですよね。あの人たちは悪い人たちなんだと、悪い人たちを学んじゃいけないんだっていうふうに思うはずなんですけども、日本人はそこでも面白くてですね、その人を悪い人だと思ってはいけないってこれも素晴らしいんですけど、日本人はいいんだけども、必ずそうなんですよね。人殺しなんているはずないじゃないか、まあ、だけど人殺人犯って多いんですよね。それからもう悪いことする賄賂なんか取る人いないじゃないかって賄賂するんですよ。まあ、広島のね、議員さんにそういう人いましたよね。最近逮捕されたりして、だって法務大臣をやってるんですよ。法律を守る法務大臣をやっていながら、自分は選挙でいけないことを知っててお金を配るっていうですね、受け取る人もいるって、まあそういう人もいるんですよね、日本人でも。ところがそれがもう全員がほぼそうだっていうのが、ヨーロッパ中国なんですね。例えばギリシャですね。ギリシャは奴隷が 90% ぐらいで、市民というのはだいたい 5% から 10% だと言われてるんですが、実はギリシャ人というのは昔からギリシャに住んでた人ではなくて、アーリア人っていう、まあ、カスピ海の北の方にいた遊牧民がですね、ダーッとギリシャに来ましてね、ドーリア人と呼んでるんだと思いますけどね。そこに住んでた、ギリシャに住んでた人を全部殺したり追い出したりして、ギリシャに住み着いたのが今のギリシャ人、その今のっていうか、トルストイなんか出た時の古代ギリシャ人なんですよ。だからギリシャ人っていうのはですね、もともと人の土地をタダで殺しながら取っていったって人たちなんですね。それはまあどこもそうなんですよ、実は。中国なんていうのは歴史をひも解くとですね、まあ、国民の大半が殺されたっていうのが3回ぐらいあるんですよ。だから殺されたってことは、殺された方がかわいそうですけど、殺した人がいるわけです。その殺した人が次の王朝を建てるわけですからね。で、彼らはですね、それは自然が厳しくて、闘争が絶え間なかったから、人を殺しながらショパンを聞くようになってしまったのですよ。だからかわいそうっちゃかわいそうですけども、現実はそうなんですね。ですから、まあ、日本人は何回も騙せるってこう言うんですけど、まあ、その通りなんですよね。だから、まあ、例えばタバコを吸うと肺がんになるっていうのありましたね。これはノルウェーから来たんですけど、もともとの発祥はですね、それでヨーロッパの北の方のアングロサクソンが賛成して、アメリカはアングロサクソンですから、まあ、そういうふうになって日本に来たんですけど、これは彼らがですね、タバコを吸うと肺がんになるって考えてたわけじゃないんですよ。人を殺しながらショパンを聴くわけですからね。ですからどういう考え方かっていうと、タバコの煙が臭いって言うんですよ、ね、しかしそれを言うと、それはまあ 匂いはいろいろ趣味がありますからね、香水なんか向こうは随分使えますから、ですから反撃を受けちゃうと。だからタバコを吸うと肺がんになるっていうデータをでっち上げるんですね。このでっち上げる時に、日本人ですとそんなことしちゃいけない、お天道様の下で嘘をついちゃいけないっていうのがあるんですけど、向こうはそれないですからね。だから結局そうなって、あれはノルウェーのね、あの首相が、まあ、主な提案者だったんですけど、次にタバコがうまくいったら次に何にするかって言ったら、携帯電話をやめさせるっていうんだったんですね。電波障害を元にして、それでこれはですね、本人がそういうちょっと特異体質であるっていうこともあるし、それからいろんな意味があるんですね。で地球温暖化なんかもそうなんですよ。グレタさんですね、女の人、その人が言ったことを、国連かなんかで、ああいう少女、一人の少女をですね、総会に登壇させるっていうのがどういうことかっていうことをまず日本人考えないんですよ。なんか立派な少女だから国連で演説したんだろうぐらいの、実は違うわけですよ。もちろんね、誰か自分で国連で演説しようったって、もうそれはできませんよ。だからその裏に何があるのかっていうことですね。それは温暖化っていうのは有色人種の発展を抑えるという決め手ですからね。ですから SDGs なんかもそうですよ。こういうのはみんな発展を止めるという思想をどうやって出していくかってことなんですね。新型コロナもそうですね。新型コロナも自分たちの、白人が自分たちの支配力を強化するためにはまずみんなをコロナにかけてってことなんですよ。で、そういうねことを言い出すと議論できないよっていうのが日本人なんですよ。日本人ってのはそういうことあってはいけないってそれはコロナは自然発生したんであり、遺伝子ワクチンを使うのもちゃんとした審査をしているはずであるということなんですね。で、そこはね、日本人はもう見たくないんですよ。そういうね、その汚い社会を見たくないんです。だけどそれが310万人の犠牲を出したこの前の戦争でもあったしですね、それからリサイクルの時は面白い話があったんですよ。これは日本人が言った話なんですけど、日本の経済産業省の人が言ったことですけどね、家電製品のリサイクルなんていう不合理なことができるのは世界でも日本だからってそれはそうですよね。だってそれまで1台500円で処理してた、1台500円で処理してた家電製品をリサイクルするからといって3000円取ると、何の理由ですかって、資源が取れるからって、あなた何言ってんですかってことになりますよね。資源が取れるんなら、今まで資源取らなくて500円なんで、資源が取れれば500円が400円になることがあったって、3000円になることないんですけどね。ただ日本の場合は、例えば家電製品のリサイクルっていうのは環境を守るためにやってんだと思っちゃうんですよまさかね、国と家電業界がグルになって、リサイクルで一儲けしようと、だからもともと500円で処理できるのを3000円取ると。で、これには理屈があるんですね。500円は税金で払ってたんですよ。税金で払ってたんですね。ところが税金は増税できないから、リサイクル代金として払うと。だから今までは家電製品を捨てるのに1台500円の税金がかかってた。今度から税金がかからないんですって言うんですよ、ね、それはどうしてかって言ったら、3000円家電製品メーカーが取りますからって、こういうことなんですね。だけどこれが通る、日本の国内でもこういうのが通るんですね。もちろんダイオキシンもそうでしたし、それからいろんなね、尖閣諸島問題もそのうち日本人騙されますよ。っていうのは、その相手は人を殺しながらショパンを聴く人たちなんだ。ショパンは悪くないですよ。ショパンは音楽が好きで、お金を出してくれたから一生懸命宮廷でですね、女の人たち横にして作曲したわけですよね。そういう人が出てくるのは、人を殺しながらしなきゃいけないなんてことはショパンは分からなかったと思うんですよね。ショパンは自分が宮廷でピアノを弾く幻想即興曲をこう着想するのは、インドでインド人が殺されてるからだなんて、そんなことは思いつきませんからね。それを分かってるのは王様とか殿様とか貴族とか、そこら辺みんな知ってるわけですね。 自分たちのお金がどっから来てるかなんてよく分かってますからだけどそれは言わないで、であのこれはね、あの海外旅行すると本当に分かるんですけども、日本人はですね道徳的であろうとするんですよ。ですから非常にそれに対して厳しくて、まあ私なんか新幹線いつもそうなんですけどね、この前新幹線の女性の人に、女性の車掌さんに少しこう僕も疲れてたのか言ったんですけどね、席がちょっと違うだけでものすごく僕に言うんですよ。ここ席違います、席違いますって。もちろん席違うところに座っちゃったのは僕の責任なんですけどね、一車両はガラガラで誰ほとんど誰も乗ってないんですよ、5人ぐらいしか。だから僕がそう一列間違ったんですね。例えば13の A のところ14の A に座ったとかそんな感じなんですよ。違うって言うんですよ。だから僕はね、そのね女性にねまあそれはあなたは任務でチェックしてるのは分かりますけれども、この1両に5人ぐらいしか乗ってなくて、次の駅までもう私はまあ次の駅で降りるようなもんなんだけど、なんでそんなこと言わなきゃいけないんですかって言ったら分からないんです。それが僕の質問は分からないです。この人は非常に正直じゃないっていうかね、これ規則なんだから守らなきゃいけない、それは大切ですよ。僕言ってるのはその規則だから守らなきゃいけないっていうその強い意識はね、あの悪くはないんです。だけど行き過ぎちゃって、それでまあいいですよっていうことにならないんです。それでまたものすごくね日本人らしいんですよ。じゃあここに席を変えときますから、ちょっと変えときますからっつってね、その自分のやつ変えてるわけですよ。これはまあ正しいんですよ。僕は何か言ってるそれが悪いっつってんじゃないんですよ。ただそんなんじゃ世界はいけませんよってことなんです。それで僕がねその車掌さんにね、まもなくオリンピックでお客さんも来るでしょうが、ヨーロッパのほとんどの都市は検察っていうのがないのご存知ですかって言ったら知らないんですよ。やっぱり世界的視野で JR の新幹線の車掌してるんじゃないんですね。だから自分の今まで過ごしてきた日本の真面目さだけしか知らない。これいいことなんですよ。これはまあ崩れないでほしいんですよ僕ね。だけどもヨーロッパは要するに原則としては検察ないんですよね。まあ、自分のとは違うとこ座ってたっていいんです。インチキしてもいいんですよ。だって改札がないんですからほとんどですね。改札もないんですよ。勝手に入れるんですね。ただ時々検察が来て引っかかると10万円取られるとかそういう制度なんですね。ですからまあ実態的に困らなきゃいいよっていう感じなんです。まあ、例えば席が間違ってて、時々僕なんか旅行ばっかなんか時々席間違っちゃうんですよ。意図的じゃありませんよ。ちょっと錯覚して席が間違って誰かが来たら、すいませんすいませんってすぐ変わりますから、何にも支障ないんですよ。だけど、まあ、日本人らしいですね。だけど私はね、新型コロナについても大騒ぎしてるのはこの日本人のこういうなんかちょっと一風変わったって言ってもいいんでしょうね、変わった性格、正義感あふれるけど正義はないという。例えばマスクした方が感染がしやすいのにマスクをすることになってたら目的全部忘れちゃうと。まあ家電リサイクルもそうですしですね、だいたい新幹線の席をこう決める理由は何なのかなんてことはもちろん気が回らないんでしょうね。まあここのところが最後の問題なんです。実はコロナ後の世界はですね、ヨーロッパアメリカがリードして今やってますから、だからその作戦を理解しないとですねダメなんですよ。そういうことはあるはずがないと言ったら、それでもう日本人は必ず負けます。